本日は主の恵みの言葉を体験しましょうというお話をさせていただきます。使徒言行録という書物はもともとユダヤ人で構成されていた教会がどんなふうにしてユダヤ人以外の世界的な教会に成長していったのかということを記しています。聖書、新約聖書をめぐってみますと全部で27巻あることがわかります。最初の4つは福音書ですのでイエス様の生涯について記しています。でその次が今読んでいる使徒言行録です。ユダヤ人の教会が世界教会に生まれ変わっていく様子が記されています。その次のローマ人への手紙から黙示録に至るまでは手紙もしくは記録という形で遠くにいる人たちのために書かれて送り届けられた先で広く読まれていた、そういう文書です。で最初の4つの福音書がユダヤの国外にある外国の教会については何も記していません。ですから使徒言行録という世界教会の最初を記す書物があって初めてパウロが出した手紙の背景がそれを読んで初めて分かるようになっています。つまり使徒言行録は新約聖書の屋台骨と言えるほど大切な役割を果たしています。でこれは使徒言行録は前半と後半に分かれていると言えます。前半はユダヤ人で構成されるエルサレムの教会を中心に記しています。それが12章までです。中心人物は使徒ペテロです。で後半が13章以降28章までですけれども、アンティオキア教会から派遣されたペテロが各地で迫害に遭いつつも証を立てる様子が記されています。主イエスの力と恵みが下って外国人の中から信じる者が次々と大量に起こされる様子が記されています。でパウロ一行は現代ではありえないような豊かな収穫を各地で挙げていく。イエス様の御言葉を語ると聞いた人が次々とイエス様を信じて救われていく。現代ではありえないような収穫を手にするわけですけれども、でなんでそんなに豊かな成果を上げることができるのか。それはひとえに彼らが自分たちの思いつきでこう宣教旅行に出かけたわけではなくて、神様の霊に行ってきなさいとこう押し出される形で伝道旅行に出かけたから、そのように素晴らしい成果を上げることができるのだということができます。主イエスの指示に従ってなされた伝道活動、宣教活動であるがゆえに豊かな祝福を得ることができた。13章2節、2週間前振り返りますけれども、このように書いてあります。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって2人に決めておいた働きに当たらせるために。前もって2人に決めておいた働きに当たらせるために選び出して2人を派遣しなさいというふうにアンティオキアの教会に聖霊が語ったのでした。 私たちも主イエスの指示を仰いで、それに従って動き出すときに豊かな発展を遂げることができます。そして将来私たちの教会がどんな方向に進むべきかについては、長老会、役員会がそれを見極めるというシステム、そういう政治システムを私たちの教会では取っています。では長老に選ばれた方々、役員が集まって、それぞれ自分たちがやりたいこと、自分たちが思いついたことを発言すれば良い話し合いができるかというと、そうでもありません。自分たちの思いつきを話したところで騒音にしかならないわけです。ではどうしたらいいかというと、信徒のリーダーたちが毎日この聖書に親しんで、日頃その親しんで受け取った恵みから、もしくは親しんでそこに書いてある通りに実際にやってみて、やってみたところから得た恵みを月に一度の長老会、役員会に持ち寄って、そこで神様はこういうふうに私たちに願っていらっしゃるんじゃないかというアイデアを出して、初めて充実した長老会、役員会の話し合いになる、そんなふうな構造になっています。創価教会では来週がちょうどそういう日ですけども、夏になるとそうめんをいただけることがあります。婦人会の皆様が、いや私はキュウリを持ってきます、私は錦糸卵を持ってきます、そぼろを持ってきます、トマトを持ってきます、みょうがを持ってきますという形で分担して持ち寄って、初めて私たちの教会の最高のこうそうめんができるわけです。長老会の話し合いというのも同じようです。言いたいことを発言する場ではなくて、普段から聖書に親しんでイエス様から受け取った恵みをこう持ち寄ることで、良い長老会の話し合いができるようになっています。そこから私たちの教会が進むべき将来の方向というものをよく見出せることになります。でも長老会とそのそうめんとの違いというのは、長老会の場合は持ち寄ってくるものが目に見えないものですから、手ぶらできてもわからない。それでなんとなく過ごすこともできちゃうわけですけれども、半年1年経つと話し合ったことの質の高さというのが後から振り返って、透けて見えてくるものです。ですから教会の発展というのは、私たちの政治システムが長老会によって見出そうというシステムになっているものですから、長老に選ばれた方々が普段からイエス様からいただいている恵みをどれだけ持ち寄ることができるかで、教会の発展が随分違ってくると言えると思います。宇宙から電波を受け取るときに、パラボラアンテナという、これ丸いアンテナを立てるわけですけれども、小さいアンテナだと感度が悪いんですよね。ですから弱い電波をはっきり受け取ろうとすると、大きなパラボラアンテナを作らなければなりません。長老会も同じようです。みんなで普段からイエス様の恵みを受け取る人たちがこう長老になっていると、弱い電波を神様が発信されても、私たちは明瞭に明確に主の御心が何であるかを見極めることができます。しかしそれをもし牧師など一人にこうお任せしますということになってしまうと、やはり一人では感度が悪いものですから、なかなか発展、教会が発展しないということになりかねません。元はといえば、アダムが罪を犯した時から私たちは自分のことばかり考えるようになっています。何をしたら自分にとって有利なのか、どうすれば自分にとって得なのか、 そういう損得勘定で時に頭がいっぱいになることがあります。それによって人は、また社会は病気になってしまう。2年近く前の秋にアメリカ合衆国ではトランプ候補が当選して大統領になるということが決まったわけですけれども、そのことについてフランス人の人類学者、人口学者エマニュエル・トッドという方が選挙後に選挙を振り返って面白いことをおっしゃっていました。アメリカでは1980年代からレーガンが大統領だったところから中流、普通のアメリカ人っていうのがどんどん貧しくなっていってしまっていて、もうすでに2年前においては中流家庭の没落、それまである程度豊かな生活をしていた方が豊かさを維持できなくなって、命からがらこう都会に逃げ込んで、で郊外にあった教会も維持運営ができなくなって人がいなくなっちゃったもんですから、そういうことがもう起こって2年前は久しい状態、年収数千万円以上の方だけが楽しめる社会にもうすでになっていたわけですけれども、クリントン氏をはじめとした大統領の候補者たちは自分たちが豊かな生活をしているもんですから、庶民の気持ちが全然分からなかったようで、そういうことを認めないでアメリカはうまくいってるんだということを言って選挙運動を戦ったわけです。で、そこにトランプ候補が現れて、彼はアメリカはうまくいってない本当のことを言ったんですよね。もともと製造業で働いていた貧しいアメリカ人の労働者の初めて味方をしたのがこのトランプ候補だった。他の政治エリートには現実を直視する力がなかったというふうにフランス人の学者トッドさんはおっしゃいました。自分のことばかり考えているので自分のものの考え方が病的になって選挙でも勝てないということがアメリカの大統領候補者の間でも起こっていたことがわかります。私たちはもともと神様のこと、そして周りの人たちのことをまず考えるように作られているのに、罪に陥ったがゆえに自分のことばっかり考えて病気になってしまうわけです。完璧にできなくてもいいので、私たちまず神様のことを、まず周りの人のことを考える、そういう習慣を身につけていきたいと思います。自分のことを考える時間が少なければ少ないほど健康になります。そして愛情深く豊かな人生を歩めるようになります。余談ですけれども、創価教会の教師会、CS 教会学校の教師会で地域の必要に応えようという学びをさせてもらっています。水江さんとカオルさんがセミナーに出席して学んだものを分かち合っているところです。で、もし松原団地にご高齢の一人暮らしの方が多いということがもし分かったのであれば、大人食堂、子ども食堂ならぬ大人食堂のようなものを運営して、そういう方々との交流の時を持つ、共に食事をとる、そういう時を持つことができれば、創価教会はもっと以前にも増して健康になれるのだろうと思います。で、私たちはまず神様のことを考えることから始めたいと思います。朝起きたら、夜寝る前に、もしくは電車や車に乗った時に、テレビを見るのではなくて、起きてすぐテレビを見るのではなくて、まず聖書を開いたりお祈りしたり、もしくは素晴らしい説教を聞いたりということをして、世の中の誘惑 から離れて、まず主の方に向き直るという習慣を身につけていきたいと思います。しまいには教会のアンテナも大きくなって、イエス様の指示も明快に受け取れるようになる、教会が発展することでしょう。13章の4節、使徒言行録13章4節、2週間前に学んだ部分にしばらく戻ります。アンティオキア教会、バルナバとサウルが主の霊に押し出されて、まず向かったのがキプロス島でした。キプロスはバルナバの出生地です。で、サウルはそこで奇跡を起こして、地方総督のセルギウス・パウルスという総督が信仰に入る、そういう導きをすることができました。元迫害者サウルがサウロと呼ばれるのは13章9節が最後で、それより後はパウロというふうに呼ばれるようになります。で、次に13章の13節ですけれども、キプロス島から船出して行ったのが地中海の北側、海の北側、陸地でいうと今のトルコの南側ですけれども、ペルゲという町に行きました。そしてさらに進んでピシディアのアンティオキアという町にもまで達しました。聖書の巻末にある新共同訳聖書の巻末の7番、地図の7番というところにパウロの宣教旅行1という地図が載っています。その地図でキプロス島、そしてその先のペルゲ、ピシディア、アンティオキアという町をご確認いただければと思います。で、地図では平坦に見えますけれども、実はこのピシディアのアンティオキアはトロス山脈という高い稜線を越えた先にある町です。海岸線から150キロ以上奥に入った部分です。で、標高も1000メートルは超えています。ちょうどここから徒歩で歩いて軽井沢まで行ったような感覚だと思います。途中に薄い峠をこう越えて、軽井沢の町に入っていく、標高も1000メートル前後でも、実際にはこのピシディア・アンティオキアに至る道というのは地中海性気候、ちょうどオレンジが取れるそういう地域ですので、空気は乾燥し、日差しも猛烈に強い、そういう厳しい環境の中をパウロ、そしてバルナバは歩いて山を越えてピシディアのアンティオキアまで至ったのでした。で、その町でパウロがユダヤ人街道でイエス様の話、御言葉を語ると、多くのユダヤ人と、あと現地の改宗者、神様を慕ってユダヤ教に改宗した人たちが主を信じました。しかし中には信じることのできないユダヤ人もいたのでした。で、信じることのできないユダヤ人にひどく妬まれて迫害されて町を追い出されました。そして2人はさらに東に100キロ移動します。たどり着いたのが14章1節のイコニオンという町です。今日は今夜という名前で呼ばれる町になっています。900年前、セルジューク・トルコの首都でした。イスラム教の、非常にイスラム教の宗教色の濃い町です。100万人を超える住民が今でもそこに住んで栄えています。標高1000メートルを超えるので冬はとても寒い、そういう地域です。で、イスラム教がやってくるずっと前ですけれども、2000年前のこの町で使徒パウロがユダヤ人の街道に、前の町と同じように街道に入って、イエス様の十字架による罪の許し、イエス様の復活による新しい命、イエス様の昇天による聖霊の満たし、そういうものを熱心にその街道で語ったわけです。で、ここでも大勢のユダヤ人とギリシャ人が信仰に入りました。ところが同じ恵みの言葉を聞いても信じられないユダヤ人もいました。 で彼らは14章の2節にある通り異邦人を扇動し兄弟たちに対して悪意を抱かせた、反対勢力を作って徒党を組んでパウロ・バルナバを迫害しようとしました。ユダヤ人、信じられないユダヤ人にとってパウロの話というのは我慢のできない内容だったからです。でついには町の指導者異邦人と組んで2人に乱暴を働き石を投げつけようとしたと記されています。でこういう信じられないユダヤ人の気持ち、わからないでもないものがあります。彼らはその地にずっと前から住んでいたユダヤ人です。街道ではラビの尊い教えを請うてその教えに従って真面目に教会生活をしていた、実は立派な人たちだと思います。そこに突然2人のよそ者ユダヤ人が現れて話を始めます。エルサレムで処刑された青年イエスが私たちが待っていたメシアなんだ、ユダヤ人が殺した青年イエスが自分たちの救い主なんだと言って一歩も譲りません。で約束に従って神がその青年をよみがえらせた、復活させたと旧約聖書の言葉を引いて弁償しました。信じられないユダヤ人からすれば君たちは突然何を言い出すのかという気持ちだったと思います。パウロ、君は狂っている、そういう思いだったと思います。自分たちがかつてラビから聞いていた話と全然違うからです。それなのに近所の別のユダヤ人はパウロの話を鵜呑みにして青年イエスが救い主だと信じてしまいました。ユダヤ人のみならずこうユダヤ教に改宗したギリシャ人までがパウロの話を気に入ってこう身を乗り出すようにして食い入るようにその話に聞き入っている、そういう様を見ました。ちょうど田舎の中学校のバスケットボール部2年生の気持ちに似てるんじゃないかと思いました。夏が訪れて3年生が引退し、あ、やっと自分たちがレギュラーの座をつかんだと思いきや2学期が始まると都会から一気に5人もの転校生がやってきて、その子たちがレギュラーになって自分たちは試合に出られない。これまで自分たちは夜遅くまで残って体育館の掃除もして上級生のしごきに耐えてやってきたのに、どうして自分たちは日の目を見ることができないのだろうか、そういう思いだったんじゃないかと思います。もしくはパウロを迫害してしまったユダヤ人の気持ち、町内会を乗っ取られた町の住民に似てるんじゃないかと思います。ある年突然町内に大型マンションが建って、そのマンションの住人が町内会の役員を独占してしまう、自分たちはじいさんばあさんよりずっと前からこの町に住んでいるのに、どうして突然やってきたよそ者の話を自分たちが聞かなくてはならないのか、そんな気持ちだったんじゃないかと思います。東のイコニオ、西のアンティオキア、使徒パウロは両方のユダヤ人街道で主イエスについて証しをしました。それぞれの街道で信じる者が起こされましたけれども、残りのユダヤ人は信じることができませんでした。13章48節にあるように永遠の命を得るように定められている人が信仰に入ったに過ぎなかったのです。その場で主イエスを信じることができた人は自らが犯した莫大な罪の負債から解放されて永遠の命を得て神の子となって主イエスと共に永遠の御国を受け継ぐ相続人になる祝福を得ることができました。ところが信じることのできなかった人は何も得ることができないばかりか、46節の通り自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしてしまった。永遠の命を得るに値しないものにしてしまったというふうにパウロから糾弾されました。パウロから直接それを言われたものですから、メンツを失って自分たちのものであったはずのユダヤ人街道の中でさえ居場所を失ってしまいました。信じられないユダヤ人を崖から不幸の谷に蹴落としたのは 伝道者パウロとバルナバの仕業である、そんなふうに彼らは思ったのです。救いというのは自分の努力ではどうにもならない、手の届かないところにあるものだというのを彼らは実感してしまったのです。この場にいる私たちの多くはすでにイエス様を自分の救い主と真面目に信じて受け入れたものが大半です。で、私たちが罪の許し、命、永遠の御国に入る特権という莫大な祝福を手にすることができたのは、決して自分たちに良いところがあるからではありません。自分たちが素晴らしい人だから祝福を得たのでもありません。で、真相は全くの反対で、自分たちは悪い人なのに許してもらったのです。ダメ人間なのに救ってもらったのです。中身がないのに神様のご計画、約束に従って神の国立て上げのレギュラー選手として用いられるようになったにすぎません。私たちが神様のロイヤルファミリーの一員になれたというのは、自分たちの性格が良かったわけではなくて、神様がその主権を持ってあらかじめ私たちを選んでくださったからにすぎません。神様の計画にあらかじめ乗せていただいたからにすぎません。で、この内容というのはちょうどこのイコニオンの教会にも後に当てて届けられた、パウロが記したガラテヤ人への手紙の内容とも一致しています。ガラテヤ信徒への手紙に書いてあることは、主イエスの救いというのは神の選びの約束による救いだというのです。当時ユダヤ人はおちんちんに傷をつけて、それを割礼と呼んだんですけれども、割礼を受けなければ救われないというふうに考えていた者もおりました。で、それに対してパウロはそうではないと、神の選びの約束がすべて、自分たちが頑張っていい子ちゃんになったとしてもう救いとは全く関係しない、いい人になれたとしても、頑張ってなれたとしてもそれで救われるわけではない、救われるというのは神様の計画に乗せられていたからに過ぎない、そういうふうに記しています。永遠の命を得るように定められている人が聞いて信じて救われたに過ぎない、そこに定められていなければ聞いても何のこったかよくわからない、救いは自分の手の届かないところにある、そういう大きな差を生んでしまう、それが神様の絶対主権だというのです。信じられない人には全く不公平な話です。神の計画から漏れたアブラハムの子イシュマエルはどうやったら永遠の命を得ることができるのか、イコニオンの今ここで話しているこの街道で、イエス様の話を同じ話を聞いたのに信じることのできなかったユダヤ人はどうすれば永遠の御国に入ることができるのか。実は私たち現代に生きる人間には、誰がこの神の計画に乗った人で誰が乗っていない人なのかというのが示されてはいません。結論は分かりません。しかしイシュマエルや信じることのできなかった迫害をするユダヤ人についてはもうすでに結論が出ています。しかし私たちの周りにいる人、誰が救われている人かどうか、救いに定められている人か分からない、だから私たちの目の前にいる方々、誰にでも可能性がある、そう思って私たちは周りの人たちのために祈りを捧げ、熱心にイエス様を証しし続けるのです。2000年前のパウロやバルナバにとってもそれは同じことでした。誰が救いに定められた人かどうか彼らには分かっていなかったのです。 それで目の前に反対するユダヤ人が現れたとしても、そこにはまだ救われてないユダヤ人がいる、ギリシャ人がいるということで福音を熱心に語りました。もしかしたら自分を迫害しているユダヤ人が救いに定められた人かもしれない、そういう思いを持って自分たちが得た莫大な祝福を彼らにも手にしてほしい、天国と地獄、月とすっぽんとほどにもかけ離れたこの祝福を彼らにも手にしてほしい、そう思って熱心にイコニオンの街道でパウロ・バルナバ語り続けたのです。14章3節、それでも2人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉の証を証しされたのである。街道には反対者が現れて強烈な反論の論陣を張られたことと思います。あるいは体の危険、命の危険を感じるほどに迫害があったかもしれません。しかし2人は街道に踏みとどまって主イエスを頼みとして勇敢にイエスを証ししました。そして主がそうする2人を主が守ってくださったのです。彼らの手を通して主ご自身が印と不思議な技をなさったという書いてあります。印と不思議な技、例えば歩けない人、生まれながら歩けない人が歩けるようになったり、死んでいた人がよみがえらされたり、慢性的な病気に苦しむ人が癒されたり、悪霊を追い出してもらったり、そういう見業だったと思います。でそれを通して主ご自身が御言葉を信じる者を立て上げて、永遠の御国の相続人にする、御言葉を受け入れた人を、主を受け入れた人を立て上げ、また永遠の御国の相続人にするのだということを、その不思議な見業を通して主が証ししてくださいました。現代において私たちがこうイエス様を証ししたときに不思議な見業ってあんまり起こらないかもしれません。しかしその聖書に書かれているイエス様の言葉を私たちが実践してみるとき、やってみるときにイエス様の恵みというものを味わうことは今でも広く許されています。古い話になりますけど、マラキ書を見ると収入の10分の1を教会に捧げなさい、そうすれば必ず天の窓を開き祝福を限りなく注ぐと神様は約束されています。イエス様は施しをするときには人に見られないようにしなさいとマタイ6章で命じていらっしゃいます。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださると約束されています。イエス様は奥まった部屋で自分の部屋で戸を閉めて祈りなさいと私たちに命令されています。マタイ6章です。そうすれば隠れたことを見ておられるあなた方の父が報いてくださると約束してくださっています。主イエスは他人の過ちを許しなさいと私たちに命令されています。そうすればあなたの過ちをも天の父が許してくださるからというふうに約束されています。聖書に記された主イエスの御言葉は人間のどんな知恵や常識よりも確かな御言葉です。イエス様の教えに素直に聞き従うときに、その報いはすぐにでも私たちに現れることでしょう。行うことによってその恵みを私たちはすぐ実感することができるようになっています。奇跡が起こらなかったとしても御言葉の恵みを体験できるようになっているのです。今日は教会の宣教は主イエスの指示を受けて行う、救いを生み出すのは神ご自身である、私たちはそれを信じて伝道するのみ、3つ目、主イエスご自身が恵みの御業を明かしされる、私たち御言葉を行うときにその恵みを受け取ることができるということを学びました。信じて、主に応答するものは幸いです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を 賛美いたします。あなたのご計画は永遠の昔から永遠の未来に至るまで貫かれています。その計画の中で私たちが救いを得る祝福を得たことを心より感謝いたします。私たち御言葉をやってみるとき、イエス様の教えに従ってみるときに、イエス様がその恵みの御言葉を証ししてくださるということを学びました。どうぞ日々の歩みの中で御言葉に触れるとき、私たちの心の目を開き、素直に信じ実行する決意を私たちにください。それによって私たちの人生がますます豊かになり、それによって教会が豊かになり、それによって地域が豊かになり、国が豊かになり、世界が豊かになる、そういう証の人生を歩めるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
510番。